ドイツ宮廷歌手小森輝彦の歌ラボ257回目の配信です。さあ、ついにドイツ歌曲解説シリーズを始めます。その第1回です。いや、本当についにこのシリーズを開始できてとても嬉しいです。今回からどんどん、まずはリヒャルト・シュラウスの歌曲について解説していくわけなんですけれども、構成としては最初にドイツ語の詩の朗読をして、その後にその日本語訳をお話しし、その次に解説という三部構成でお送りしようと思っています。最初は詩と大訳で1回、解説で1回っていうふうに考えてもいたんですけれども、やっぱり一度にお聞きいただく方がいいかなと思ってこのように変更しました。もしかしたらね、進めていく中でちょっと構成を変えていくこともあるかもしれませんけども、今はこれがいいと思ってますのでこの3部構成で進めさせていただきたいと思います。その日本語訳は、音楽学者の広瀬大輔さんの日本語訳を使わせていただきます。広瀬大輔さんは大変有名な方なので皆さんご存知かなとは思うんですけれども、音楽学者、音楽評論家で、青山学院大学では教授として教鞭を取られています。僕にとっては日本リヒャルト・シュトラウス協会の運営を一緒にやっている運営委員でもあって、同時に常務理事、事務局長も務めておられます。僕以上にかな、リヒャルト・シュトラウスという作曲家と作品に対する愛は非常に強い方で、僕の初めての、CD のブックレットでも大役をしてくださっています。今回はその大役、日本語訳を広瀬さんにもご快諾いただいて使用させていただいています。広瀬さん、本当にありがとうございます。大役というのは本当に難しいんですよね。詩を読むのと歌曲の詩の大役、日本語訳っていうのは全然違って、音楽を踏まえないで詩を訳してしまうとニュアンスが変わってしまうっていうことがよくあるんですね。これはオペラの大役だったり字幕だったりにも時々起こることなんですけども、音楽が語っているニュアンスと違う言葉になってしまうと、どうしても役として音楽と一緒に聴いてるとですね、あれという違和感を持つことがあるんです。広瀬さんの大役は本当にそういうことが全くなくて、音楽と詩のその素晴らしいマリアージュが起こっている、このリヒャルト・シュトラウスの作品の日本語への移し替えということを素晴らしい形でやってくださっていると思います。その広瀬さんの日本語訳に伴われてこのシリーズどんどん続けていきたいと思います。それではどうぞ。
Zu eignen. Acht Gedichte aus Letzte Blätter von Hermann von Girm. Komposition von Richard Strauss, Opus 10, Nummer 1. Ja, du weißt es, teure Seele, dass ich fern von dir mich quere. Liebe macht die Herzen krank. Habe Dank. Einst hielt ich der Freiheit sicher, hoch den Amethystenbecher. Und du segnetest den Trank. Habe Dank. Und beschworst darin die Bösen, bis ich, was ich nie gewesen, heilig, heilig ans Herz dir sank. Habe Dank. Kente. Hermann von Girm. リヒャルト・シュトラウス作品10の1。ケンテ、愛しい方よ、よくご存知のはず、あなたから遠く離れた我が苦しみを。愛とはこれほど心を苦しめるのか。我が感謝を受けよ。かつては気ままに振る舞い、水晶の杯を掲げて酔いしれた。 その酒に祝福を与えたのがあなた。我が感謝を受けよ。杯に潜む悪を払い清めたあなた。以前の自分は消え失せて、清らにその胸に沈む。我が感謝を受けよ。はい、ドイツ歌曲解説シリーズ、念願のというか前からこれをやりたかったんですけれども、僕の大好きなドイツ歌曲ドイツリートの解説を、朗読と、大訳ですねを交えてお話ししていくというシリーズを始めたいと思います。第1回目の今回は僕の大好きなリヒャルト・シュトラウスの歌曲の作品10の1ツーアイグルンクですね、検定。これ本当に有名な曲だしよく歌われますよね。僕自身も本当によく歌います。何回歌ったかな、今まで何回歌ったか数えきれないぐらいですけれども、短いのと割とこう何でしょう、聞きやすい、構造も、まあ、3節からなっていて、何でしょう、はっきりメロディックですしね。だからいろんな人が歌ってらっしゃると思います。これ学生の時、それ学部の時に初めて歌ったですかね。なんか試験とかでもよく歌った気がします。まあそのよく歌われるんですけれども、詩を見てみるとなんか割となんていうのかな、状況が場合によってはよくつかめないなこれっていう具体的な言葉も出てくるんだけど、杯とかその紫水晶アメジストとかね、何なんだっていう感じではあるんですよね。だからそういう情報の点を結んで自分なりに線を作るっていうのが結構大切なんじゃないかなと思います。ドイツリートっていうのは、まあ、ドイツ語の文学を使ってというかその上に音楽が作られてるんですけども、ドイツ文化っていうのはどちらかというとこう日本語、日本文化に比べるとの対比的に考えればこう言語化する度合いが強いんですよね。僕は東洋と西洋のメンタリティギャップの話をよくしますけれども、いろんなことをこう言葉にする、言語化するっていうのが、まあ、ヨーロッパ文化全体にそうなんですけれども、特にドイツ文化っていうのはその中でもいろんなことをこう文字にする、表現する、言葉にして表現する文化だと思います。なのでこの行間みたいなものが多いしっていうのは比較的少ないと思うんですね。むしろ日本歌曲なんか本当に行間がほとんどみたいなこともあるぐらいで、言葉だけ取るとこれなんかどういう意味かしらっていうのは日本歌曲結構多いと思うんですよね。もちろん時代にもよるし詩人によって全然違うんですけど、全体的にこうドイツと日本を比べるとそういう気がします。そういう状況の中でこのツアイグの検定に関しては割とその間のシチュエーションが見えてこない、書いてない、記述されていない部分があるので、それ自分で読まなきゃいけないというか読んで補う、想像力で補うってことが必要なんじゃないかなと思います。まあこれはね、ギルムさんの詩なわけですけども、まあ、ある程度やっぱりその作品とか詩人とか作曲家に対するリスペクトっていう、ある程度っていうかすごく大事ですよね。僕はそれはすごく大事なことだと思ってますけれども、正しく手繰ればそれでいいのかっていうとそういうもんでもないと思うんですよね。だからその演奏者一人一人の自分なりの解釈、自分なりの感じ方っていうのがすごく大事で、それが演奏を言ってみればパーソナライズするんだと思うんです。その人の魅力が出てくるっていうことだと思うんですね。もともと声っていうものはその人の顔みたいなもので、それがその人の魅力っていうのが見えてくるんだけども、それだけではなくて感じ方もそこに絡めて、まあ、自分なりのものを作っていくっていうのが、まあ、ドイツリートは他のオペラとか宗教曲に比べてその度合いがね、もっとさらに許されている度合いが 多いんじゃないかな、まあ、完全に自由ではないですけれども、だから正しいものを狙うっていうよりも遊ぶ、ノリで歌うで演奏ごとにやることが違っていいみたいなことが多いんじゃないかと思います。僕よく引用するんですけど、僕が大変敬愛しているピアニストのジェラルド・ムーアさん、もうリートの、まあ、伴奏と僕は言う言葉使いたくないですけど、リートピアニストとして、まあ、伴奏っていう形で、まあ、伴奏者として有名な方ですよね。で著作もあって、で彼がある CD のライナーノーツで書いていたことがとっても素敵だなと思ったのは、フィッシャー・ディスカウさんとの、まあ、シリーズの CD だったんですけども、結局ディスカウさんと私は本番では稽古とは違うことばかりやっていたっていうことを書いていて、まあそれが本当にリート演奏のある意味で真髄というか喜びというかを表してるなと。もちろんそれは稽古の上に積み重なったものであって全然違うことをやるわけじゃないんだけども、まあ、場合によってはまあ本当に違うことをやっちゃってもいいと思うんですけどね。だからそういう遊びが割と許される世界だと思います。まあ、ちょっと横道それましたけど、まあ、この詩は特にそのこの登場人物の置かれた状況っていうのを少し自分なりにパーソナライズしてもいいのかなと。この企画では広瀬大輔さんの訳詞を提供していただいて、広瀬さん本当にありがとうございます。心よく使用を許可してくださいました。まあ、僕の CD、 僕と家の利彦さんで入れたそのシトラスの CD のブックレットの中の訳詞も広瀬さんにのこの詩を使わせていただいてるんですが、その愛しい方を よくご存知のはず、あなたはからあなたから遠く離れた我が苦しみをと言いますよね。なんか愛しい方よっていう表現がまあ女性的にちょっと見えなくもないけれども、多分これ僕は男性だと思うんですよね。それで相手が女性じゃないかなと思ってます。まあいろんなパターンがあるかなと思うんですけれどね。それで遠くから離れて、要するに彼女から離れていて自分がとても苦しい。で恋は愛は心を苦しめると。まあ、だから好きだからこそ離れると苦しいっていうことですよね。一節目がピアノって指示がありますよね。それでまあそういうちょっと何でしょう、弱ってるとかなよっとした感じで一番があって、二節目ははっきりメツフォルテと書いてあります。ピアノの指示のところはピアノと書いてて、歌のところにメツフォルテってはっきり書いてありますよね。これはまあ何でしょうか、モーツァルトなんかでもよく言われることですけども、オーケストラのところの指示を歌の方にも適用するべきだっておっしゃる方も結構いるんだけど、やっぱ作曲家っていうのはその歌にどうしてもピアノにしてほしい、メツフォルテにしてほしいって思った時はそう書いてると思うんですよね。だから書いてある時と書いてない時はちょっと違う扱いをした方がいいですね。これは松井和彦先生の家伝書ではオケパートピアノとあっても疑ってっていうのがありますけれども、これはまあオケじゃなくてピアノなんだけれども、その歌のところに違うディナミックが書いてるときは特にそれは気をつけた方がいいってことですね。その転じてそういうことになります。で2番がメツフォルテ で3番歌のところに音量についての記載はないんですけども、レリギオーゾ、ミッファイエということは書いてありますね。まあ、これ経験になんて訳したりしますけれども、こうなんでしょうね、非常に内面的に、まあ、結果的に音は小さくなるのではないかなとは思いますけど、まあ、これもねマストではないんですが、一番では先ほど申し上げたようにその、まあ、嘆いてるわけですよね。遠くに行って寂しいよって。で2番でかつての話をしてて、かつては気ままに振る舞い水晶の杯を掲げてと、まだ のんべえだったわけですよね、この男性だと思いますけど。でそこがメツフォルテで元気に始まって、アインツヒルティヒデフライハイツヒャ、ね、大酒飲みで自由に飲んでたんだと。でそこにまあ、その彼女が来て 何するかと思ったらですね、あんたダメでしょ酒飲んでてって怒るんじゃなくて、Und du segnetest den Trank、そのあなたはその飲み物を祝福してくれたんですよね。でまあまあアルチューとかそういうことはないけれども、まあ酒を飲むことで、まあ生活が荒れていたのかなという感じがしますよね。でそれを禁じるのではなくて許してくれたんですよね。なんか僕あの風の谷のナウシカのね、あの黄色い動物がいるじゃないですか、ナウシカのあの連れっていうか、何でしたっけね、キキだかジジだかちょっと名前しちゃったけど、ナウシカを噛んだ時にナウシカが払いのけたり叩いたりしないでぐっと我慢して気が済むまで噛ませるんですよね。そうするとその黄色い子は自分から噛むのをやめて流れた血を舐め始めるんですよね。だからこう怒られるんじゃなくて許されることによって心を開くっていう、そういう瞬間かなと思うんですよね、これね。だから僕はここはですね、ホフディナーメトゥーステンベーヒャルウォントトゥーシー、これやっぱりびっくりしたと思うんですね。怒られるかと思ったら許してくれちゃったっていうね。だその感動をゼークネテストのズを長くすることでも表現するんだけれども、ピアノにすること、このポッドキャストでも話しているソープなんかを使って柔らかい音色でやると、そこでの感謝とか驚きとかが表現できるんじゃないかなと思います。でその中でこのハーベタンクが1回目と違う尺で来てるの分かりますかね。これね、楽譜をご覧になってる方はよく分かると思うんですけども、1番ではヘルツェンクランクで3拍空いて 1,2,3 ハーベタンクで、2番はですねジークネテステントランクハーベの、この3拍の休符がなくて来るんですよね。ハーベタンクが感謝を受けてくれて、これは、まあ、シンコペーションじゃないですけどもつんのめってる表現だと思うので、余計にこの感謝をしたい、しなくてはいけないっていう衝動が強いためにこう前に来るのかなと。でその前に来る衝動があると、音符が前にあるだけではなくて、その前のブレスが衝動が強いブレスにすると余計に効果的じゃないかなと思います。でそこから引っ張り出されるようにしっとりとしたこの感想があって、見てファイエ経験にって、ここが僕はディミネンドが多分感想の終わりであるところの、そのそれを引き継ぐようなピアノで行くことがまあ素敵だなと思いますけども、その許してくれただけじゃなくて、まあ飲み物の中にあった、まあ、悪霊まあ、悪をですね、ヒロさんの役では杯に潜む悪を払い清めて、払いっていうのはお払いするね、神社とかそういうところでお払いするお払いですね。だからまあその何でしょうか、物理的なものではなくて何か悪いものがその中にあったんだけれども、それを退治してくれたと。ビスイヒ、私がそのかつてなかったほど、清らかに入りですね、あなたの胸に沈むまでと。だからこうまあ病気だったら看病みたいなことだと思うけど、まあこれ病気じゃないと思うんで看病って言い方は合いませんけれども、まあそのお酒に明け暮れした彼がそこから抜け出て、まあ、自分自身を取り戻すまでって言ってもいいのかな、そこまで短時間じゃないように思いますよね。でそれを、まあ、とにかく頑張ってやってくれたと。それによって本当の愛にもう一度目覚めて彼女の胸に飛び込んでいった、その飛び込んだ勢いがこの高音のハイリヒになるのかなと思いますね。ハンソッター先生が大学の時に、大学に僕が大学に行った時にその大学の公開レッスンをしてくださったんですけども、そこで僕の先輩がこの曲を歌っていて、まあテノールの方だったんでこのハイリヒのアーかな、高音をすごく伸ばされたんですけど、まあ、僕も伸ばしますけどね。でホッター先生がこのフレーズの中心はどこにあるなんておっしゃって、ハイリヒじゃなくてハイリヒハイリヒアンスヘルツ、このヘルツだっておっしゃってましたね。僕の感覚としては実はヘルツの後のヘルツやザーンク下の音、この一番最後の低い音がフレーズの中心で考えるとそのワンフレーズワンカラーができるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、この高い音のインパクトだけで歌うと本当なんかこう のど自慢みたいになっちゃう曲でもあるので、これ気をつけないといけないですね。ワンフレーズワンカラーでワンフレーズワンパワーですかね。ハイリハイリキャンセスティーザーンクまで行って、ジャンジャンジャン、このまたパワフルな感想があって、ハーベダーンクって終わると、これ必ず拍手喝采になる曲なんですよね。あのアンコールとかにも大変適していると思いますので、まだリハルト・シュトラウスを歌ったことがないっていう方とか、ドイツリートまで歌ったことがないんだっていう方にはもううってつけの一曲ですので、ぜひトライしてみてください。はい、リハルト・シュトラウス作曲作品10の1 2 アイグル。